じゃあ、やります
。さあ、やりますか。はい、前回の予告の分だ。40代男性 K さん、何かにつけて口答えしてくる部下がいて困っています。指示を出すと、そうすることでどんな意味があるんですかと尋ねてきて、それに対して説明するとあれこれ言って絡んできます。こういう部下への対処法を教えてくださいと。もうこれ以上言わなきゃいいじゃん。
はあ、口答えされたら、
うん、使えないもん。
あ、ダメですかこの人。
うん、使えない使えない。どんな意味があるんですかっていう人にこういう意味があるって言っても、ということはどういうメリットがあるんですかみたいな。うん、だからこの人は、あのこの部下はね、
はい、
あの意味メリット先行で生きてる人だから、
はい、
意味メリットで生きてたら仕事なんかできないよ、はいはい、仕事に意味なんかないもんです。意味は後から分かるよ。あれはこういう意味だったんだって今50過ぎてから分かるじゃん。あれ、あの時やったのはこういう意味だったんだなとか、ね、上司の言ってることなんて分かりっこないね。
それで、うん、じゃあ俺はもっと分かりやすくやろうって思うと、うん、それじゃダメなんですよね。
ダメダメダメ、うん、だってもうそんなの通じるわけがないじゃん、うん、いや、僕はね、あの、それやったらどんな意味があるんですかって言われたらね、あ、じゃあやんなくていい
ラッキーって一瞬その人
が、じゃあやんなくていい、うん、頼まないから、やりたいやつにやるんですか、うん、
いやいや、ちょっと待って、僕は意味を聞いてるだけでやる気あるんですって、そこで。
あ、やる気あるやつ意味なんか聞かない。
え、じゃあ本人、
中谷塾行ったらどういう意味があるんですかっていう人は来なくていい。
あ、本当にそうですか。
うん、だって来なくていいじゃん、だってあの、中谷塾、行きますって、はいはい、っていう人はもういきなり来ちゃうもん、だって。
お
ー、うん、今日何塾か分かんないけど来ましたっていう、とりあえず直近がこの塾だったんで来ました。ところがね、中谷塾行きたいんですよ、行きたいんですよって言ってて、
ええ、
どんなことやるんですかとか、
はいはいはいはい、
じゃあどの塾から行こうかなとか、
はいはい、
いろいろ聞いてる人って結局来ない。それ多分ね、ケミちゃんにも質問があると思うんで、月中ってどういう内容なんですかって聞く人ってさ、どういう内容なんですかって説明できないよね。
できないです
。結局ね、その人ね、うんうん、モチベーションがないのよ、やっぱり興味ないのよ。
あ、
うん、延々説明を求めるね、事前にそのことに対して。うん、
うん、よくないですね、それって、ね、
よくないっていうかさ、面白いなんか映画教えてくださいって言われて、はいはい、なんか最近なんか面白い映画ありますかって言われた時に、うん、この間何見たら面白かったよって話をした時に、あ、はい、今やってますよね、あ、見に行こうって言って見に、ここでこれ行きますよね、どんな話ですかって話聞いちゃうの、ここで。
あ、
落
ちまで言っちゃう
よ。で、どうしようかな、混んでます、混んでませんかとか、
話はどんでん返しなんですかこれはみたいなこととか。
ディズニーランド行かないって言った時に、
ええ、
ディズニーランド行かないって言ったら、ディズニーランドって混んでないですかとか。
あ、嫌な感じですね、
それ。うん、
てか行きたくないんだそれ。
うん、それで奈々ちゃんがもし女の子に、あ、ええ、いいなと思ってる女の子に、今度ディズニーランド行こうよって言って、
はい、
行った時に、ディズニーランド奈々さんと言ってどういう意味があるんですかって言われたら意味説明したい、
意味を。違いますよね、
意味を説明したい。その質問自体がもう拒否だよね。
まあそうですね、ディズニーランドは行ってくれたけど、その後のホテルは拒否されたことありますけど、
ね、うん、でその最初のディズニーランドで意味聞かれたら、
あ、もう全然ダメですねそれ
で。で、じゃあホテル行かないって言われた時に、ホテル行く意味はってっていうぐらい、意味ってめちゃくちゃいやらしい言葉。
あ、
いやらしい言葉
で、あ、そうですね、
行ったらいくらくれるっていうのと同じぐらいの話なんだよ。
あ、そうですね、
行ったらいくらくれるっていうのって、最近さ、あれがあるんだよね、今日帰りちょっと、飲みに行こうかって上司が部下さつのに、それは業務ですか。これでこいつチャンスなくしてるね、一生の。
あ、そうですよね、うん、
それは業務ですか。
それ嫌な時は何て言えばいいんですか、じゃあ。
嫌なら嫌でいいんだけど、
うん、
うん、二度と誘われないだけだから。
あ、そうですよね、
二度誘われないよ。
あ、でもそれは嫌だ、嫌です。ちょっと僕が先輩と一緒に飲み行くの嫌なんですよ、時間ばっかかって。
その方がはっきりしてていいよね。でも
意味聞くよりはいいですよね、うん、っていうか意味聞くのはそれよりは悪いってことですか。
なんか感じ悪いじゃん、余計なんか回りくどいじゃん、嫌だな嫌だって言ってほしいよね。 嫌なら嫌だって言ってほしいね。
そうですね、
うん、だからそこに対してもう嫌だって言って、嫌だよりもっと下なのに、嫌だよりもっと下だよね、意味は、意味だと思う、ね、うん、イエスの意味はだよね、順位は
これもしかしたら
感じの悪さって
電話で勧誘してくるセールスとかに使えるかもしれないですね。
ああ、え、断るとき、
断るとき、
断るとき意味はって、うん、うん、もう意味はに答えはないよね、これ行き止まりじゃん、
なくなっちゃいますよね、うん、いくら答えたって、うん、キリがないですよね、うん、
ところがなんかこう全てのものに意味はって、意味があったらやる、意味がなかったらやらないみたいなことを考えてる人って結局損してるのは本人なんで、
うん
うん、自分が全てのものに意味を求めてるっていうことは、うんうん、あの意味って後から必ず頑張ったことにはついてくるんだけど、する前には分からないもんだって、なんでこれやったか、だからそこは面白いわけで、
はいはいはい、
うん、意味が事前に分かってるのは小太りじいさんだよ。
え、
小太りじいさんの隣のじじいだよ。隣のじじいは隣のおじいさんを昆布取ってもらって、宝物を鬼にもらって帰ってきたから、じゃあ取りに行こうっていうのは、これ意味があるからみたいな。最初のおじいさんは意味ないじゃん
そうですよね、私そのいいおじいさんの方やりました、幼稚園の時
に、うん、
はい、
うん、まあこう隣ので、でこう意味を求めるというのは、あの要は斧を池にはめたら何か出てきて、いやあのこれは金の斧か銀の斧か鉄の斧かって言われて、いやそれ鉄の斧なんですよって言われたら、金の斧も銀の斧もくれたみたいなさ、っていう話を聞いて、おそれならと言ってあのこうはめに行くっていうのは、これはさ意味があって言ってるじゃん。
そうですね、
最初のおじさんは意味なくツボンとはまっちゃったんだ。
はいはい、そうですね、うん、
意味ない行為が大事、おむすびコロリンコロンって転がって穴はまったから、
はいはいはい、
うん、だから意味を求める人っていうのはその小太りじいさんの隣のおじいさんになる。
でもなんかそういう仕事ってなんかもう一つ意味をはっきりさせないと
ない
っていうことじゃないんですかね。
ない、仕事で意味が必要な仕事って、いやらしいっていうか小さいっていうか、うん、
うん、
仕事ってさ自己表現じゃん。
まあそうですね、
電話番ですら、
ああ、
電話のメモですら自己表現だし、コピー取るでも自己表現じゃん、
う
ん、
そうですね、
お茶入れるなんて究極茶道じゃん、
まあ、そうですね
お茶組って
確かに
茶道じゃないの、
はいはい、
おう、トラディショナルジャパニーズだよ、うん、ジャパニーズスタイルじゃん。
そうですね、
外国ないもん、お茶入れる、ああ、上司自分でやってる、まあ師匠の子がいるから、まあ、あれかもしれないけど、うん、でもあの日本の、会社のこう社風みたいなのを表現するときに、お茶組っていうのがね、うん、大卒の女の子だからというでやらされるっていうのをこう映画でやや揶揄した形で描かれるんだけど、はいはい、茶道ですよ、うちは堺ですから、千利休ですよ。
ああ、そっかそっか、
茶道ですよ、お茶って、
はいはいはい、
うん、お茶はでもやっぱりちゃんと入れたいよね、どうせならこれは誰が入れたんだって、
ね、
はい、うん、違うの、なんか草履取りの世界の話じゃないのこれは草履取りじゃないのこれは草履取りでしょ、やっぱり、
うん、となりますね、
うん、一回怒られるわけじゃん、うん、うん、猿とかって言って、
はいはい、
お前わしの草履の上に座っておったなみたいな、
はいはいはい、
頭あったかいみたいなの出て胸で温めておりましたみたいな、こういう話は関西人は大好きだから子供ってから散々聞かされるわけだからさ、
ね、
気働きの話は、
はいはい、
こういうのって自己表現でしょ、
うん、
絵を描く歌うとのと同じじゃないの、
あ、
仕事って結局は、
はいはいはい、何のために絵を描くのか、何のために歌うのか、
ないじゃんそんな、ひたすらひたすら僕は寝転がって車を描き、アニメのヒーローを描き、何のためになんかないの、うん、そもそも、本を描く人が何のためにとか言い始めたら、本なんか描けないって、めんどくさくて、
あ、
うん、でなんかみんな印税、夢の印税生活みたいなことを考えてるけどさ、
はいはい、
あの出版のシステム分かってないよね、うんね、普通の人が本一冊書いて、
はい、
で書刷りがいくらで印税がいくらで、例えば1000円の本を年一冊書くとします、はい、はい、その本が、まあ、7000部刷られました、
はい、
ということは、70万です、はい、その人の年収70万です、
うん、
70万です、
うんうんうん、どうするんだって話ですね、うん、
あの税金の申告入れませんみたいな、うん、パートの金額にも達してない。
そうですね、う
ん、生活していけません。
最低賃金違反になりそうな勢いですよね、
うん
う
ん、っていうことなんだよ。だからもうほぼあの趣味で本業は何か持って本を書きたいと思ったらお金のために書いてるみたいな人って絶対無理だよ。
うん、
それでやっぱりあの奈良ちゃんと20代の頃であってやっぱその一番元のところがさ雑誌っていうところにいるからさ、
はいはい、
やっぱりあのデータマンの人の凄さってあるじゃん、は
い、
なん
かあーすごいですね、
うん、頼んだ以上のことを調べてきてる人ってやっぱり嬉しいよね、うん、
本当に厚みのあるデータがバサッと来て、
うん、これ多分いらないかもしれないですけどってついでに調べときましたみたいなのって、
はいはい
はいはい、これはやっぱすごいよね。これは調べてないだろうっていうことを聞いても、うん、いくらでも出てくるもんね、うん、
それをやってた人たちが今は佐野真一さんだったりとか、うん、猪瀬直樹さんだったりとか、
そうだよね、
山根和馬さんだったりとか、みんなそれはもう山根和馬さんのデータなんかは、うん、編集者との打ち合わせから原稿が始まってるらしい
ですから。そうか、なるほどね、なるほどね。
でもそのデータを読むともうありありと全部見えてくるっていうふうに、
うん、
ものすごいよ。
それがだから本来はそこはギャラに入ってない部分じゃん。
全然入ってないと思う。何のためにやってんのって
思う
ん
ですよ、うん、やっぱりそれは。だから要は世界のビッグマックの金額を調べていったらそれで終わりなんだよ、
うん、
終わりなんだけど、あらここは高いなとかここは安いなみたいなことがあった時に、じゃあこの時にコーヒーはいくらになってるのとか、うん、ついでのこととその横のところをちょっと画面をまあパソコンで言うと画面を横へずらした時にそこにも絵があるっていうことってすごいよね、
うんうんうん、
これがだから要はなんだろう、自分の中でコスト削減みたいなことばっかり考えていくと、
あ、はい、
やらなくなるよね。
無駄だもんね。無駄です。言われてないことだから、
頼まれてないから。だから黒沢監督のあの赤ひげで、
はい、
お医者さんだよね、ゴリゴリゴリゴリって煎じている、
はい、
薬箱が並んでるわけで、
はいはい、
全部入れてたんだって。あ、この薬箱に全部入れてたんだって。
それぞれのお薬が入って
る、中に入ってるんだって。
へ
ー。で、出すシーン一つもないんだよ。ないのよ、
うん、
でもこれが表現だし、
うん、
それからあの大滝秀治さんは、
はい、
のんべえの役をやった。のんべえの役をやって一升瓶がドンって置かれてるんだけど、うん、一升瓶に線を入れてあるんだって。
線、
うん、はい、今日はここまで飲んだらやめるっていう線が、
うん
うん
うん、
でそれはその線はカメラに映らない。
はあ。
だけど自分はのんべえの役で毎日ここまで飲んだらやめるっていう線をいっぱい引いてきて我慢しながら飲んでいる男っていう、これを見てるお客さんには分からないけど自分のためにやってる。
へ
え。僕もね、あるだよ。
何ですか？
ひまわりっていうね、はい、NHK の朝のテレビ、
はいはいはい、
小説で松島奈々子ちゃんが初めて NHK の朝のテレビ小説に、
はいはい、
まあ、もともと CM 出てトンネルの番組出てで人気が出てきた頃なんだけど、で僕は彼女がハローワークを訪ねる、僕はハローワークの男。
へ
ー。ハローワークの側の人なの。
係
員、うん、係員の人なのよ、はい、でちょっとお役所っぽい感じを出すのかなと思って、スリーピースを席へ座って、あ、どうもお待たせしましたとかって、じゃあなんとかさんですねみたいなことを言いながら、あの上着を脱いだ上着をきれいに畳んで引き出しにしまうっていう、これね昔からやってみたかったの。
はいはい。
あの昔のね松竹のサラリーマン映画って、
はい、
上着裏返しに畳んで引き出しにしまってるんだよ。
へえ。
サラリーマンってそうなんだよ。ハンガーにかける必要がなかった。
はいはいはい。
よくあの裏返しに畳んでる人いるよね。
ありますあります。
一つ畳み方
であるんだよ。あのなんか飲み屋さんとかで、うん、あのコートを畳んでくれるときに裏返しに畳んでくれる、
う
ん。
裏返しに、しかもそれをきれいに畳んで、って書類見ながらこうやって畳んで、あのいつもやってる仕草ね。この人の真面目さを出したかった。
はいはい。
うん、まあ、ちょっと。パラノイアチックなぐらいの真面目なさを僕の勝手なアドリブで、引き出しに入れるってやったら面白いだろうなみたいなことをやったのよ。それでなんか僕自身のこのハローワークの人っていう役作りを したのよ、はい、台本には一つも書いてないんで、うん、カメラには一つも映ってないカメラには一つもだってさ主役はだって松島奈緒さんだ
から。なるほどね。
でもなんとなくそれをやることによって自分の役作りが固まるんだよ、表現だから映ってなくて。
なんかあの油絵の人って、うん、私なんか高校の時に隣に美術部が写真部だったんで、うん、隣美術部だったんで、うん、美術部のやつが永遠絵描かないんですよ、うん、下塗りして
る
んですよ。
ああ最初には塗るの。
あれなんで塗るの。
あれ、ね、色が全然違う、発色が違う。
永遠塗ってましたよ。
僕は家で父親に僕絵習ってるから、はい、みんながやらなくて僕がやってることは最初に全部黄色塗る。最初に下に黄色塗っとくとその上に白塗ると白の発色が深みがある。
は
で、あの学校行ってこれが役に立ったのは何かって言ったら、いつ出しても大丈夫になったらこれで、時間ギリギリいっぱいになった時に油絵塗ってないところがあると油絵はダメじゃん。
ああなるほど、
うん、でも全面とりあえず塗ってあるから
下塗りして、
うん、サボっていつでも出せるみたいな
でも永遠塗ってますその人、うん、なんか
意味ある。あれはあれはあれでなんか、でも絵描く人ってね意味なんか考えて描いてないって。子供はそうだもんだって。あの
まあそうですよね、
まあ、あのそのまあなんだろうな、絵柄としては月島、月島の路地、こう両側に腹がいっぱい置いてあって、はいはい、奥のところにちょっとあの半分家半分もんじゃ焼きみたいな、
はいはい、
おばあちゃんがやってるようなところみたいな、で子供たちがおやつ代わりにもんじゃ焼き食べてるような路地で、あのチョークであの路地に描いてる子供って、
はいはいはい、
あの意味ないよね。そんなもん、
まあ、そんないですね。
そんなものに
ないです、ね、
それからすごいなと思うのは砂絵を描く人、オーストラリアで海岸に絵描く人、満ちたら消えるんだよ。
あ、
潮が満ちたら消える。
江戸時代も砂石っていたらしくて、うん、最後はやっぱりだから消して吐いて消して帰るらしいですよ。
消えるんだもんって
何のためにやってんのって話
ですよ、ね、ってなるよね。
意味はってことですよね、
うん、
ないんですね、
うん、意味はない